11月定例会質問、市政のここが聞きたい。質問議員の顔写真と QR コードがあります。防災、新生クラブ、松成康明。身近な自主防災組織の現状を小学校区ごとに公表してはどうか。身近な小学校区の自主防災組織に関心を持てば、地域主体による防災に備えるまちづくりの啓発になる。小学校区ごとに組織の現状を公表してはどうか。市、小学校区ごとに公表する。身近な自主防災組織の有無や活動内容を知ることが、新たな組織結成や地域での訓練参加につながる。現在、市ホームページに先進的事例を掲載しているが、小学校区ごとの一覧として合わせてデータを整理し公表する。未来クラブ、矢野修子。自主防災組織の先進的な活動例を動画などで情報発信しては、市内の自主防災組織は増えたが活動に温度差がある。先進的な活動例の情報を共有したり、組織同士が連携すれば市全体の防災力向上につながるので、活動状況が目で見てわかるよう動画などで情報発信しては、市今後は訓練の動画も掲載する。現在、市ホームページで先進的な自主防災組織の訓練など取り組み事例を写真付きで紹介し共有している。今後は訓練の様子などの動画も掲載する。新生クラブ、大森秀幸。緊急告示 FM ラジオ購入補助事業の実績と市民からの感想は、令和5年6月に開始した緊急告知 FM ラジオ購入補助事業は、令和6年4月から条件を緩和し、スマホ非所有の家族には1世帯1台まで補助している。これまでの実績や市民からの感想は、市計816件を補助し、購入者から安心できるなどの声がある。5年度は585件、6年度は11月末現在で231件補助した。購入者からは、高齢者などが大変助かる、必要な時に情報が得られ安心できるなどの声がある。新風倉敷、尾崎克成。覚醒等廃止後の情報の伝達手段は、市は最も重要な災害情報の伝達手段の一つである屋外覚醒灯を来年度で廃止する。新たな屋外での情報伝達手段は、市緊急速報メール、公式アプリなど複数の手段で伝達する。災害情報はテレビ、ラジオ、緊急速報メール、倉敷防災ポータル、公式アプリ、 SNS など複数の手段で伝える。また、ハザードマップ、ゴミステーションの津波浸水表示板、出前講座などで地震後の津波の恐れや高台への速やかな避難を啓発している。日本共産党倉敷市議会議員団、末田正彦。耐震シェルター設置補助などでの耐震診断の省略を求める。耐震シェルターや防災ベッドの設置補助事業は、高齢者などの命を緊急避難的に守ることが目的だが、補助要件の耐震診断が高齢者にはストレスとなり利用が進まない。耐震診断の省略、また補助の増額を求める。市、診断の簡素化などを要望中。本事業は県が耐震診断の実施を補助要件としており、要件撤廃は困難。現在、耐震診断の簡素化や補助上限額、補助率などの拡充を国、県に要望している。学校、教育。未来クラブ、赤澤正春。避難場所にもなる小中学校の体育館へ冷暖房設備の設置を。令和6年は寒い1月、暑い8月に災害が発生した。小中学校の体育館は指定緊急避難場所でもある。 夏の暑さも年々増す中、冷暖房設備が必要ではないか。市、国の動向も見つつ、エアコン導入を研究する。引き続き体育館の新築や大規模改修の際には、エアコン設置に必須となる断熱化を進めて教育環境の向上を図る。今後は国の動向も見つつ、体育館へのエアコン導入を研究する。公明党倉敷市議団尾水浩二。体育館へのエアコン設置の検討を。全国の学校体育館へのエアコン設置率は7年前は 1% だったが、現在は約 20% で、全国的にも設置の機運が高まっている。国も設置ペースを加速させるとしており、国所から児童生徒の健康を守るためにも体育館へのエアコン設置の検討を。市、体育館の断熱化を進め、環境改善に効果的な手法を検討する。大規模改修時に断熱化を進めている他自治体の情報を収集し、国の動向も見ながら環境改善に効果的な手法を検討する。日本共産党倉敷市議会議員団田辺真美。多摩島に学校給食センターを建設する計画の保護者などへの説明は、市は11月に突然多摩島地区に大型の学校給食センターを建設する方針を発表した。保護者、地域住民、学校関係者には事業内容をどう知らせ説明するのか。市、配送対象校には説明を得た。今後保護者や地域住民に市が主体となり丁寧に説明する。配送対象校には説明を得た。希望する保護者には季節の共同調理場の見学や試食会を案内し、今後保護者や地域住民に市が主体となり丁寧に説明する。青空市民クラブ斉藤武次郎。自力通学のため倉敷支援学校最寄りのバス停に屋根の設置を。倉敷支援学校最寄りのバス停の小島駅方面には屋根がない。事業者は費用負担が困難と聞く。自力通学を求める学校設置者として、市が設置に向け助成を増額したり、クラウドファンディングなどに取り組むべきでは、市、事業者と引き続き協議する。バス停への屋根の設置は、バスの運行事業者が行うものと考えており、新たな助成は考えていないが、今後も設置について事業者と引き続き協議する。健康、福祉。倉敷創生クラブ、伊藤祐樹。産後ケアを気軽に使えるよう仕組みや広報に工夫を。出産した人が施設で休んだり、育児健康の助言やケアを受けられる産後ケアを気軽に使えるよう仕組みや広報に工夫を。市、産前産後に情報発信し、今年度からは電子申請ができる。産後ケア事業では全妊婦に制度を説明し、チラシを送付。倉敷子育てアプリで自動案内するほか、産後訪問時などにも制度を紹介しており、今年度からは自宅からの電子申請で簡単に利用できる。日本共産党倉敷市議会議員団田口亜希子。託児付きがん検診を実施しては、出産後は忙しく時間が取れない、子どもを預けられないなどで、小さな子を持つ家庭はがん検診の受診を控える傾向がある。検診会場で託児サービスを実施して受診しやすくしては。市、子育てが理由で未受診の人に受診しやすい環境を整える。今年度、市の子宮頸がん、乳がんの休日の集団検診で託児を行い好評だった。託児の実施には人員確保などが必要だが、今後も子育てが理由で未受診の人が受診しやすい環境を整える。青空市民クラブ小郷ひな子。子ども相談センターは誰もが相談できる場所であるべきでは、 子ども相談センターを知らない、相談しにくいとの声を聞く。子どもから大人まで困難を感じる誰もが相談できる場所であるべきと考えるが、市の見解は、市、市民が相談しやすいようにセンターの役割を周知する。誰にも言えないことを電話で相談できる子ども i カードを小学生に配布している。今後、より活用されるよう取り組むとともに、市民が相談しやすいようにセンターの役割を周知する。日本共産党倉敷市議会議員団三宅誠氏、生活自立相談支援センターの相談体制の充実を求める。生活自立相談支援センターへの相談内容は多種多様で複雑化しており、令和5年度には新規相談件数は減ったが、自立に向けたプラン作成数は変わらない。相談体制の充実を求める。市、令和4年度以降10人に増員、必要な人員体制はできている。センターは2年度に職員3人、4年度に就労支援員1人を増員し、以降10人体制となっており、プラン作成に必要な人員体制ができている。環境、農業、新生クラブ、塩津隆明、平成22年度から実施している EV などの購入補助の評価は、市は全国に先駆けて平成22年度から電気自動車 EV などの購入を補助しており、市長のゼロカーボンシティへの意気込みを感じる。補助の実績と評価は、市 EV などの購入意欲を促し CO2 排出削減に寄与している。令和6年9月末時点で EV が1311件、プラグインハイブリッド車は881件の補助実績。 EV など環境に資する自動車の購入意欲を促し CO2 の排出削減に大きく寄与している。新生クラブ、大橋武義、充電環境整備ビジョンが必要では、市内の EV 充電設備の拡充は県の充電環境整備ビジョンを参考に、市もビジョンを作成し進める必要があるのではないか。市、ビジョン策定は検討していないが、充電環境整備を進める。国は2030年までの充電インフラ整備の指針を定め、県もビジョンを示している。市はビジョン策定を検討していないが、 EV 普及促進のため充電設備の設置補助などを行っており、国の補助なども期待しつつ、しっかりと充電環境の整備を進める。新風倉敷、芦田康弘、不法投棄対応策の具体的内容は、不法投棄対応のボランティア監視員や監視カメラの数、またその活動内容や運用方法は、市、監視員49人と監視カメラ13台で早期発見と抑止を図る。不法投棄監視員は市内各地区から49人を選任。不法投棄を発見した場合は場所、品目などを市に連絡してもらう。監視カメラは不法投棄多発地点に13台を設置、作動中の看板を併設して重点的にパトロールも行っており、不法投棄の抑止が確認できれば別の場所に移設している。未来クラブ、原田良吾、水田から発生するメタンの削減に努めるべきでは、温室効果ガスのメタンは水田からの発生も多く、削減には中干し期間延長が有効、市内農家に周知し削減に努めるべきでは、市、中干し期間延長によるメタン削減効果の周知などに努める。 JA などと連携し、中干し期間延長によるメタン削減効果の周知や、一定条件下の中干しで一旦あたり800円が交付される国の制度の情報提供に努める。中、中干し、水稲の栽培で出穂前に一度水を抜き多面を乾かすこと。 新風倉敷平井利光持続可能な米作への取り組みは、高齢化の進展で米作農家の減少や耕作放棄地の拡大が加速し、農地が適切に利用されなくなることを懸念する。持続可能な米作へ市はどう取り組むのか。市、農地整備や担い手への農地集積集約化に引き続き取り組む。農業委員会などと連携して地域の合意形成を支援し、農地の整備や担い手への農地集積集約化に引き続き取り組む。合わせて国の支援施策の紹介などを通じ、担い手の営農の高度化効率化を支援する。暮らし生活。倉敷創生クラブ時尾博之。103万円の壁見直しへの見解は、年収103万円を超えると所得税が生じる103万円の壁が178万円になった場合、市の減収見込みと見直しへの見解は、市、国は地方財政に影響のない制度や仕組みを検討してほしい。令和6年度の歳入を試算すると、個人住民税は約 37% 相当の約88億円、地方交付税は約 6% 相当の約10億円が減収見込み、さまざまな行政サービスの提供に支障が出ると考えており、国は地方財政に影響を与えない制度や仕組みを検討してほしい。未来クラブ中西公人。食事代が補助対象外になったが地域の活動に影響があるのでは。コミュニティ活動に対する補助金で役員などの食事代が対象外になった。地域の活動に大きな影響があるのではないか。市、対象経費の見直しを検討する。地域の交流事業や課題解決に向けた活動などに対する補助事業で、令和5年度から飲食費を原則補助対象外としたが、地元の負担が増えた、人手の確保に苦慮するなどの意見がある。今後活動に有効となるよう補助対象経費の見直しを検討する。公明党倉敷市議団薮田貴則。市民への防犯啓発活動の充実を、闇バイトの危険性や犯罪の手口を市民に周知し、被害防止と犯罪抑止に向け積極的に啓発することが重要。市の取り組みは、市、警察などと連携し周知啓発活動を行う。警察や防犯連合会などと連携したチラシ配布、防犯講座などのほか、公式アプリ、広報誌、SNS などで施錠徹底の重要性の周知や特殊詐欺、闇バイトへの注意喚起などを行っている。今後も犯罪の未然防止につながるよう周知啓発活動を行う。公明党倉敷市議団新垣敦子。市営住宅の低層階への住み替え希望にどう対応していくのか。市営住宅では高齢化や病気などでの低層階への住み替え希望が今後ますます増えていくと考える。住まいのセーフティーネットとしての役割を果たすためにどう対応していくのか。写真があります。市営住宅で高齢入居者などのニーズに対応した住宅提供に取り組むと書かれています。写真終わり。市、定期募集で同一団地への応募を認めることなどを検討する。新規応募者との公平性を考慮しつつ、医師の診断書など住み替え要件を満たす希望者について定期募集で同一団地への応募を認めることなどを検討する。未来クラブ若林昭雄。今年度中にインターネット環境を整備する公共施設はあるか。公共施設へのインターネット環境の整備は市民サービスの観点から最低限必要なことと考える。今年度中に整備する施設はあるか。市、市民会館と芸文館に整備する。 市民会館と芸文館にインターネット環境を整備することで、複数会場を中継した会議の開催など、MICE 誘致推進における優位性も高まることから、今年度全館を対象エリアとして Wi-Fi 環境を整備する。公明党倉敷市議団中西義行、小規模工事を随意契約できる基準の見直しを検討しているのか、市は50万円以下の小規模工事を随時契約しているが、労務単価の引き上げや物価高騰で修繕できる工事量が減少している。対応するための基準見直しを検討しているのか、市見直しは労務単価の状況などを注視して検討する。小規模工事は入札を基本に50万円以下の簡易な補修では随意契約をしている。随意契約できる金額の見直しは労務単価の状況などを注視して検討する。新生クラブ滝本博士、八幡山周辺の施設整備を進めては、八幡山周辺は多くの史跡や豊かな自然があり、山頂からの眺望も素晴らしい。国の川町づくり支援制度を活用し、施設整備の取り組みを進めては、市河川事業完了後の河川敷の浸水状況を確認し、活用を研究する。周辺の高橋川河川敷は、令和6年に大雨で少なくとも2回浸水している。今後の河西堰の改築や、坂津地区の堤防強化など河川事業が完了した後、八幡山周辺の河川敷の浸水状況を確認した上で、支援制度の活用を研究する。